ブログの題名にですね、マネジメントへの挑戦。1-1、計画とは何かということで書かせてもらいました。で、このマネジメントへの挑戦っていう本はですね、市倉先生の2冊目の本になるんですよね。で、市倉先生はですね、一冊目の本、まあ、技法道になるんですが、あなたの会社は原価計算で損をする。昭和38年の5月に出してます。これ以前も説明しましたけど、昭和37年に原価計算基準っていうのが日本ができたわけですよね。その1年後に、まあ、日本の原価計算は間違ってるっていう本を出すわけですよね。まあ、これもすごいんですけど、この2冊目もですね、序に変えてっていうところをブログに載せたんですが、まあおそらくですね、その昭和40年前ぐらいですかね、おそらく昭和30年代ぐらいだと思うんですけど、アメリカからどんどんどんどんですね、そのマネジメントっていうですね、言葉が入ってきて、で、そういうのを読んでですね、日本の会社もですね、そういうものに染まっていくという時代だと思うんですけども、それで市倉先生もですね、そういうものを読んで、見て、実際にやるんだけども、全然うまくいかないということで、この本を書くに至るってことなんですよね。で、ジョーがですね、まあまあ、当時47歳の市倉先生ですけども、まあ、すごいですね。これは挑戦の書であり、反撃の書であると。ドロドロに汚れた現実の中で汗と油と泥にまみれながら真実を求めて苦しみもがいてきた一個人の人間の綺麗事のマネジメント論への抗議なのであると。何も知らない一個の人間が懸命にマネジメントを学び、これを実務の上に具現しようとした。しかし、マネジメント論に忠実であろうとすればするほど、現実との有利が大きくなっていくのであるということで、まあ、マネジメントへの挑戦っていう名前にしてですね、まあ、この本を、まあ、書いたということになるんですね。で、この第一章、計画は本来机上論であるということで、一、計画とは何かっていうふうに書かれてるんですね。で、市倉先生はですね、すごく定義を大切にした、定義を大切にしたって言われてるんですよ。で、この技法道の本が出まして、その後、産業能力短期大学から出ます。で、まあ今ほとんどのですね、市倉先生の映像、音声、それから社長学、市倉定の社長学シリーズ、まあ全集ですね、の本が日本経営合理化協会から出てるわけですね。で、これらの本っていうのはその前段階の本にはなるんですが、このマネジメントへの挑戦を読んでいただくとわかるんですけども、合理化協会の本の中ではですね、もうこの本が出てるので、そこの部分は書いてないっていうようなですね、もっと根底の部分っていうのがこのマネジメントへの挑戦に書かれてるんですね。なので、合理化協会の本をですね、本当の意味で理解しようとするならば、このマネジメントへの挑戦ですね、これを読まないと、本質的な部分の理解っていうのがですね、飛んじゃってる部分があるんです。まあ、合理化協会の方にも解説ある部分もありますが、ないものもあるんですよね。で、ましてですね、計画、経営計画を立てますという計画。その計画とは何ですかっていうのはですね、このマネジメントへの挑戦の中でやっぱり理解してもらった方がいいと思うんですね。なので、まず我々は計画の定義付けから入る必要があるということで、計画とは、将来に関する現在の決定であると。これはドラッカーが言ったことみたいなんですが、砕いて言うと、将来のことをあらかじめ決めることなんです。というふうに書いてますよね。で、それは、多くもなく少なくもなく、その通り実施するっていう考え方を持たないといけないんだっていうことになってるんですよね。 じゃあそれがですね、外れたりするってことがよくあるわけですよね。で、そういうのは計画ではないんだよって、こう厳しく市倉先生は言ってますよね。それは何かというと予想だと。今年のプロ野球はどこが優勝するのだろうかとか、今度の日本ダービーはどの馬が勝つだろうかっていうようなのは計画ではなくて予想なんだと。予想っていうのは第三者が他人のやることをあらかじめ思うのであるから、当たろうが外れようがその通りいかなくとも結果に対して責任を持つ必要はないんだと。ただ、予想と違って計画は違いますよと。そんな無責任な態度は許されないんだと。あくまでも、要はその通りにやると。この責任感が計画のまず第一の要件であると。その通り実施するのであるから、計画以上でも計画以下でもいけないんだと。だから計画もきっちり立てなきゃいけないし、計画以上でも良ければいいとか以下でもいけないんだと。そのくらい計画って、まあ、綿密に計画を立てなきゃいけないんですと。前年の何パーセントアップっていうような感じでは、まあ、厳密に言うとそういうもんじゃないですよっていうことを言ってるわけですね。で、まあ、最後の方にですね、まあ、厳しいことが書かれてまして、格別の努力をしなくとも実現できるような低い水準の計画を立てて、これを突破したからといって自慢するのはおかしい。高い水準の計画を立てて、その通り実現させることこそ、真の誇りなのであると。で、またその後もですね、市倉先生がですね、まあ、非常に厳しいことを、古い本では言われてます。これがどんどんですね、晩年になる、こう、に従ってですね、やっぱ厳しい口調っていう本でですね、書いていいのかどうかっていうことも時代背景としてあったのかもわかんないんですけども、どんどんこう厳しい言葉っていうのが消えていくんですよね。なので、特に経営者、まあ市倉先生っていうのは社長、それからその後継者に向けて全部本は書かれてるんですね。で、そこに書いてあるように、死に物狂いの努力をしなければ、その通りやることができないような計画、こそ本当の計画なのであると。だちょっとやれば達成できるっていうのはそれは計画ではないよと。死に物狂いでやってようやく達成できるものが計画と言うんだよということを書いてあります。で、このマネジメントへの挑戦をですね、これから一項目ずつ、まあ私が解説できる範囲でやっていこうと思っています。で、そのですね、サブテキストについては、ゴリカ協会から出ている、市倉貞夢の経営心得っていう本があります。で、それでですね、補足をしながら、説明していければいいのかなって思っています。ので、まあ、この、マネジメントへの挑戦がですね、まあ、なぜこのマネジメントへの挑戦の解説を始めるかというとですね、この本がですね、6月29日に復刻版として出版されます。で、今はですね、もう市倉先生のまたブームが亡くなってから20年経ちまして、またブームが来てるもんですから、このマネジメントへの挑戦っていう本もですね、Amazon の中古でももう買えなくなってます。じゃあどうするんだっていうことになるんですが、もうすぐですね、まあ、今月中には復刻版として発売されますのでですね、そうなった段階で皆さんはその本と合理化協会の市倉貞夢の経営心得を見てですね、私の解説を読みながら市倉先生の勉強をしていただければ良いと思っています。